アートトーク。はい、ハロヤリーベンということでですね、第55回になると思います。ちょっと間が空いてしまったのは香川の公演等があったり、その後にちょっと風邪をひいてしまって2週間ぐらいとね長引いてしまったんですけど、はい、ちょっとまだもしかしたら咳が入っちゃうかもしれないんですけど、まあ公演の方は、何人だ、まあ、延べ100人ぐらいかな、延べというか一部二部で合計100人ぐらいの方が聞きに来てくださって、まあなんかあのフィードバックもいただいて、すごくこうポジティブなねフィードバックばっかですごく良かったなと思ってます。こうコロナの時期とか、当時オランダドイツにいた時に、まあ日本でクラブハウスとかが流行ってた時によくお話しさせていただいてた方とか、四国近辺の方ですかね、来て何名か、はい、来ていただいたりとかして、なんか実際お会いできて良かったかなと、嬉しい限りですね。はい、お越しいただいた皆様ありがとうございます。はい、ということで、まあ今日はちょっとまあ話す内容を固めてはないんですけど、まあ思うことをつらつら話していこうかなと思います。というのはまあなんかツイッターの方でまあちょっと前ですね、あの東京でまあカプーアの展示が今まあある、でまあそのまあ名前を出さない方がいいかなと思うんですけど、まあとあるインフルエンサーの、美術系のインフルエンサーの方と、まあ、なんていうの、美術館等で働かれてるような方、まあ、俗に言う専門家っていうような方との、まあ、議論がバーッとあったと。で、まあ、ここでは、まあ、僕の意見は、まあ、言わなくてもいいかなと思うんですけど、まあ、なんか、議論の内容は、まあ、置いといて、その、まあ、その中でも一つ議題に上がって、てたというか論争の一つでもあったんですけど、まあなんかそのことをね今日話そうかなと思っていて、一つはまあ、美術っていうもの、美術業界が、まあ、閉鎖的だよねっていう話は前回話したと思うんですけど、まあなんかそれに近いところがあるのかなと思いますが、まあ要するに専門的一般人っていうと、まああれですけど、まあ美術の知識があまりない方と前提をしておいてですね、一般人の方を、まあ置いてけぼりでいいのかみたいな話になってたんですよ。そう、つまり、まあ美術っていうものが、まあ難解であると、特にコンテンポラリーはまあ難解であると思うんですけど、まあその難解である内容を、難解じゃダメっていうわけじゃないと思うけど、まあその展示なりなんなりっていう時に専門知識ありきの説明文とかっていうのはダメなんじゃないかとか、まあなんかそういうのが閉鎖感に近づいつながってるのかっていう話ではあって、まあこれに関してはなんていうのかな、ちょこちょこそういう議論って散見するような気はするんですよね。こう狭いとかハードルが高いとか難解すぎるとか、置いて今一般人置いてけぼりにしすぎているとか、まあハードルを下げるべきなんじゃないかとか、垣根をとかをねなくすべきなんじゃないのかみたいなっていう話は、まあある話かなと思うんですよね。そうそう、で、まあ、これがいいのか悪いのかっていうことを、まあ、考えなきゃいけないなと思っているんですけど、そもそも僕は、これもなんか言葉でちょっと言いすぎる、なんか断定しちゃうと良くないと思うんだけど、コンテンポラリー、まあ、要は現代美術って言われる、現代アートって言われるものっていうのは、難解であっていいと思うんですよね。で、それはしょうがないと思うし、美術史の上に成り立ってるから、まあ、美術史の知識がない人が見たときに、まあ、ちょっと難しいっていうのは、しょうがないし当然のことだと思 で、それはまあ学問だからしょうがない話で、そので、文章がもっと一般の方とかが分かるような文章にしなきゃいけないんじゃないか、専門用語とかを抜きにして分かんなきゃいけない、そういうのが距離が生まれるんじゃないかっていう意見は、僕は、それには割と否定的で、距離ができてもいいじゃんと思うわけですよね。だって、まあ、学問なんだからっていうのは僕は強く思っているので、数学の論文発表会みたいなところに、1たす1が分かんない人というか、高校の数が X と Y が何なら連立方程式が分かんない人を想定して説明はしないわけじゃないですか。よね。だから、ある程度、分かるよね、分かんなかったら調べてよね、何なら聞いてよねっていうので学芸員がいるわけだと思うけど、横に。まあ、聞いてよねって説明してくれるかどうかはちょっとわかんないけど、まあ、調べれるよねとか、っていうことを前提にした文章で、悪いのかっていうと、なんか、僕はなんか悪くないような気がするんですよね。で、これはなんか順応って話さなきゃいけない気がするけど、もともと、まあ、美術っていう歴史はすごく長くて、で、まあ、1760年とか、まあ、1800年前後のイタリアじゃない、イギリスとフランスの産業革命以降、まあ、美術っていうのがファインアートとアプライドアートに分かれた背景があって、で、今皆さんが思ってるようなものっていうのは、まあ、ファインアートに属するものですけど、そのあたりの前、前後っていうのは、基本的には、ハイカルチャーで扱われてたものなわけですね。まあ、貴族絵画っていうのが前、その前にあって、それ以降も、まあ、なんていうのかな、ボザールというか、まあ、美術大学とかができた時とかって、アカデミック絵画とかがその後に来るけど、まあ、なんかそういうのも結局は貴族の、まあ、教養の一環であったとか、っていうものが背景になるわけですよ。で、これは、例えば、クラシックバレエとか、クラシックの、まあ、バイオリンとか、例えばフルートとかわかんないけど、まあ、なんかそういうのって、今でもなんかこう、お嬢様、お坊ちゃまの、がやってるようなイメージってゼロじゃないと思うんですよ。つまり、ハイカルチャーというか、まあまあ、なんていうのかな、お金持ちがやるものっていうのは、まあ、言い悪いは置いといてゼロじゃないじゃないですか。ね。で、そういう背景があると。で、もちろんコンテンポラリーのダンスだろうが、音楽だろうが、まあ美術っていう文化形態っていうものは割と、まあ、教養ありきのもの、教養がいるもの、ハイカルチャーのもので扱われてたものがあると。で、これはまあ揺るがない事実だから、これはこうであるものはしょうがなくて、じゃあまあ21世紀というか今、どう扱うのかって話になった時に、意見としては、まあ、この時代に、まあ、ハイカルチャーって、まあ、貴族とかいるわけじゃないから、日本に。だから、まあ、そういう意味で、こう、一般の人というか、一般の感覚とずれすぎているとか、知識が前提、知識がないと楽しめないものは良くないとかって意見が、まあ、出てくる可能性はあるよね、と。意見としてはあっていいと思うんですよね。で、別になんかその意見が、ま、なんか、否定したいわけではないけど、賛成はできなくて、僕は別に、なんていうのかな。例えば、そのせいで美術の人気が落ちるとか、そういう難解すぎるせいで、美術に、を理解する人が少ないとか、美術を、楽しめる人が少ないとか、っていう、だから、もっとハードルを下げるとか、まあ答えとしてどうしてほしいのかちょっと分かんないけど、その意見を持ってる人たちっていうのは、そのもっと分かりやすい作品を作れっていうことが言いたいのかな。それは作家に意見するのは間違ってるから、まあなんかその意見はちょっと無視したいけど、なんかね、意見が作りたい作家を作りゃいいし、 美術全体として、業界全体として、もっと一般人を巻き込めるとか、多くの人が楽しめるような、ものを用意しなきゃいけないんじゃないか。そうすることで、まあ、美術業界がもっと盛り上がるんじゃないか。っていう意見は、そういうことをやるなってこともないし、そういう人たちもそういうことをやりたい人はやればいいと思うけど、そういう敷居を下げたというか、作品を作りたいとかね、っていう人たちが別にいることは問題じゃないと思うけど、やりたい人はやればいい。それがやればいいと思うけど、僕はハイカルチャーというか、まあ、その要は難解であって、まあ、美術史の知識がないと、まあ、全部理解するのは難しいよねっていう作品は増えるべきだと思うし、たくさんあるべきだと思うんですよね。そう。なんか思うことは答えが短絡的すぎると思っていて、難解な作品があるのは事実で、ハイカルチャーで扱われてきたものっていうのも事実じゃないですか。で、じゃあどう扱うのかっていう。で、美術、特に日本とかっていうのは美術後進国だと思うけど、世界的に見て。まあ、例えば、国家予算が少ないとか、文化に対するとか、まあ、文化庁の対応とか、まあ、活動が世界に比べて良くないとかね、美術館の入場者数が、まあ、多い少ないは、まあ、少なくはないと思うけど、まあまあ、業界が不活性であるとか、っていうのは、まあ、欧米に比べてちょっと劣ってるよねっていうのは事実あるから、もっと盛り上げなきゃいけないっていうことをしたい、思っている人たちがたくさんいると。で、もっと業界をオープンにしなきゃいけないとか、もっとこう、多くの一般の人を巻き込めるような形態に、体系を用意しなきゃいけない、説明をできなきゃいけないっていう人がいるんだったら、例えば、展示室のステートメントとか文章ですね。展示説明文とか、美術館のこう入り口の壁に、この部屋はこういう部屋ですみたいなのが文章が書いてあったりするじゃないですか。そう。で、その文章が難解すぎるっていう苦情というか、まあ非難があったわけですけれど、まああれは僕は批評とは呼ばないですけど、非難があったわけですけど、分かる人には分かってただろうし、そんなに分かりにくかった文章では僕もなかったなと思うから、まあ、それ読み手側じゃないと思うわけですよ。で、その意見としては難解すぎるし、なんかずれてるし、なんかっていうことが、なんか、そうそう、難しい単語を並べて一般人を煙に巻いてみたいなことを言ってたけど、別にそうは思わなかった。解説した、する、インフルエンサーとして解説するんだったら、なんとかして解説して、一般人にひの人たち、美術の知識ない人たちに対して、わかりやすく説明するっていうのは仕事なんじゃないのかなと思ったりもしましたけど、まあそれはいいや。まあそれはいいんだけど、つまり、まあ、極力わかりにくいよりはわかりやすい方がいいのかなと思うけど、別に、わかりに、なんか、カプラがやりたいとか、展示側がやりたいことっていうのが、その文章で説明できてるんであれば、わざわざわかりやすい文章を書いて、彼らがやりたいことを、曲げる必要は僕はないと思うわけですよ。ついていかなきゃいけないのは、ついていか、いかなきゃいけない側の問題であって、短絡的なわけ。その要は、広げなきゃいけない、ハードルを下げなきゃいけないから、じゃあ、一般人が分かるような文章を書かなきゃいけないとかっていうのは、レベルを下げることになるじゃん。結局。クラスで分かんない人は授業をしてて、クラスで、宿題とかをやってこなくて分かんない子にペースを合わせなきゃいけないのかって言ったら、そんなことないでしょ。そしたらその学校というか、それを全部やってたら、日本の国力というか学力下がるじゃんっていう話だと思うわけ。上に合わせるべきだよね。まあ、わかんない子たちを全部置いてけってことじゃなくて、その子たちには補習を用意すればいいとか、なんか別の方法で底上げをすればいいだけの話で、ついていけない子 がいる、ついていけない人たちがもしかしたら大多数かもしれない。それは美術の業界とかっていうのが少ないし狭いし、ハイカルチャーなわけだから全員が理解できなくて当然なものじゃないですか。僕も別にコンテン、クラシックバレエとかクラシック音楽とか全然わかんないわけですよ。そうだから別にそれを、そういう分かりやすく説明する展示があっちゃダメだっていうことを言ってるわけじゃなくて、それをわざわざハードルを無理やり下げさせる必要は全くないと思うわけですよね。レベルが下がっちゃうというか、やりたいこと、展示側がやりたいことはハイレベルなことをやってる可能性だってあるわけじゃないですか。でハイレベルなことをやろうとしている人たちの足を引っ張っちゃうじゃん。その分かんない大多数の人たちっていうのが、いや分かんないからもっと分かりやすく書けよ、分かりやすい展示やれよっていうのは、いやマジ何言ってんのかなって話になりますよね。数が多いからって言って、別に多数決じゃないから、別に多数決が全てなわけじゃないし、そういうのをやりた、やってくださる人、わざわざ噛み砕いて説明をする人とかっていうのはたくさんいるわけですよね。だからその人たちがやってくれていて、底上げをやる。まあ僕も例えば講演をやったりとかしてますけど、なんかそういう説明をするとか、底上げをしなきゃいけないっていうふうなり、なんか別のアプローチがあると思うわけですよね。そう。だから、何回だからした、大多数の分かんない人たちにオープンにあるべきだ。別に、そもそも美術業界はクローズドじゃないから、その、性質として、その前提の知識が必要だったりするだけの話で、ギャラリーは別に一般の方が無料で入れるし、美術館だって、まあ、ね、5000円以下でしょ ?3000 円とか2000円とかで、入れるわけじゃない。別に、その、30万とかするわけじゃないから、誰でも入れるわけじゃないですか。そう。だからめちゃめちゃオープンだし、業界が閉鎖的な理由っていうのは、確かにあると思うわけですよね。で、それは、なんて言ったらいいのかな。別に一般の人たちを追い出しているわけでもなければ、言い方を変えると、レベルが高い可能性はありますよね。まあ、それだけじゃないと思うけど、閉鎖感の理由っていうのは。たださっき言ったみたいに、美術っていう性質は学問であって、ハイカルチャーでもともと扱われてたものであるっていう性質がそもそも裏にあるわけだから、一般の人たち、要は知識がない人たち、前提の予備知識等がない人たちが入っていっても、それは狭いのと分かりにくいとか、ハードルが高いのは当然の話じゃん。それは教育の話だから、教養の話だから、そう、教育も教養も。だから、やんなきゃいけないのは、ハードルを下げろっていうことじゃなくて、教育のレベルを上げるっていう、ベクトリに向かわなきゃいけないような気がするわけですよ。どんどん、僕としては、どんどんわけわかんない作家、わけわかんないというか、置いてけぼりにしてってもいい気はするわけですよね。そう。それを、わかりやすく説明する人たちが別の仕事をすればいいだけの話で、作品を作る側とか、それをやるギャラリーとか美術館っていうのは、もうガンガン難しいことでいいと思うわけですよね。そういう世界なわけだから、だってそもそも現代美術っていうのはどんどん新しい先端研究みたいなわけだから、どんどん難解になっていくわけですよ。後になればなるほど難しくなっていくものだと思うんだけど、そうだよね。いや、なんか、僕としてはこれ、なんかこれはま、こういう意見、スタンスを崩すことはない気はするんですけど、そうですね。なんか間違ってんのかな、どうだろうね。なんかまあ、いろんな意見はあるとは思うんですけど、ややこしい内容があっても、用意はされてるはずなわけですよ。説明してくれる人はたくさんいるだろうし、美術館だったら例えば、ツアーとかね、解説のツアーとかもあるだろうし、まあなんかオーディオ の機会があったりとか、説明してくれるものとか場所とか機会っていうの、人とかっていうのは、まあ、用意されてると思うんですよね。そう、だから、作家として企画をする側として、展示する側としてっていうのは、要は、知識がない人たち、一般の人たち、業界外の人たちを視野に入れる必要は全くないと思うっていうのは、まあ僕の意見ですね。そう。なので、もっとこう、なんていうのかな。何回も言うけど、その美術業界って別にクローズドじゃないから、ハードルが高くて狭いかのは別に否定しないけど、みんな別に優しい人ばっかで、説明しようと思えばしてくれるだろうし、聞けば。ギャラリーは無料で空いてるし、美術館も良心的な価格で空いてるわけだから、図書館だって美術の本もたくさんあるし、だから別に美術の知識を入れなきゃいけない。教育を学んとかしなきゃいけないっていうのは、問題山積みだと思うわけですよ。それは、本当に文化庁なり教育委員会なりが、なんかもっとちゃんとやんなきゃいけないなとは思うけど、そういう意味では、もっとこう、美術館に行くハードルを下げるとか、なんか別に、なんていうのかな、例えばインスタグラマーとかインフルエンサーとかは、まあ、なんて言ったらいいのかな、こう、文化的な休日、大人の休日みたいな感じで、なんかファッションみたいな感覚で美術館に行くとか、別にいいじゃんと思うわけです。別にどんな理由であれ、どんなきっかけであれ、どんな何であれ、別に行くことはいいなと思うし、ね、だから、もっといろんな人がいろんな形で美術を楽しめればいいと思う。けど、前提教育とか教養とかっていうのが必要なのは事実だから、それを、まあ、ハードルを下げる必要は僕はないかなというふうに思いました。というのが今回です。今回のなんか言いたかったことはこんな感じかな。告知というと、12月16日から1月16日まで、ドイツのラーベンスブルクという、ボーデン税があるところですね。南ドイツのオーストリアとスイスの、とドイツの国境に位置する湖があるんですけど、そこの近くの、ボーデン税クライスギャラリーっていう人たちのライターも合わせてですが、まあ、ラーベンスブルクという街の、ギャラリー、アイノンツバンツシヌルゼックスっていう、6月21日っていう意味ですけど、ギャラリー、6月21日が記念日なんだったかな ギャラリー、アイノンツバンツシヌルゼックスっていう、ギャラリーで、1ヶ月間展示、両ショーがあります。で、作品はね、無事届いて、もうあとは、ちょっと、メールなりなんなりとか動画撮ったりとか、ちょっとオープニングの準備がある程度で、まあ展示があるという感じで、その後、1月12日からは、大阪の方でまた展示が3月まで、2期に分けて、インスタレーション会とペインティング会で分けてあります。もうね、言ってる間ですよ。1ヶ月しかない。どうしましょう どうしましょう。ちょっと展示の期間がパンパンだったから、ちょっと危ないですけど。あとそうそう、もう一個告知があって、12月の、12月の、そう、一緒だ、16日に VIP プレビューで、まあ、授賞式です。ワトアアートアワードっていう、ワトギャラリーっていう東京の、浅草の方にあるギャラリーですかね。の、ワットはアートアワードにノミネートをしていただきまして、コンクールですね。で、16日、12月16日に受賞式がある、受賞者発表。で、今回、去年もだったみたいなんですけど、今年も、グランプリは選出されなかったみたい、まあ、突出してなかった。ということらしいですけど、で、準グランプリが3名、で、奨励賞が3名かな？まあ、トップ1位なしの2位タイが3名みたいな感じらしいんですけど、 の発表があると。で、まあ僕がそれに入賞するかどうかはもちろん、その当日にならなきゃわかんないですけど、はい。で、12月17から、本当だ。全然今自分で喋ってて気づきましたけど、ドイツの展示と全く期間一緒ですね。そうなると。はい。12月11日ずれか。12月17から1月の17まで、正月休みがあるので、あれですけど、その期間は、80号が1点だけなんですけど、37名選出ノミネートらしくて、はい。なので、37点あるのかな？作品が。はい。のギャラで展示で、80号1点だけなので、まあ、わざわざ1点だけのために見に行ってくださいとはちょっと言いにくいですけど、もし浅草の方面に用事がある方は見に行っていただければなと思います。1月17まで、12月17から1月17まで、浅草の方のワトワギャラリーっていう場所で展示があります。また受賞なりなんなりが、もしね、運よくあったりとかしたら、SNS でまた説明す、発表は僕もね、すると思いますが、なので、ほぼ同じ期間でドイツのラーベンスブルクで展示があって、それが終わりがけ、1月12日からは、また大阪で展示がありますと。ちょっと告知立て続いてますけど、そう思うとすごいですね。4つ展示が控えてるんですね。良いことです。はい。はい。ということで、またなんかオープニング等、どこかでね、皆さんにお会いできればなと思います。はい。では、良い週末をお過ごしください。どうい